心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう春分の日ですよ。
春分、
はい、
2025年早すぎます
これ年々そうなってると思いませんか。
遅刻してますよね。なんか地球の自転のスピード速くなってないですか。
なってないですよ
ないですよね、うん。
だけどこの春分の日が来ると、まあ、昼と夜の時間が同じになってだんだんこう明るい日が増えていくっていうのは、なんとなく気持ち的にも明るくなっていくような気がしていいですよね。そんな、春分の日からのスタートのこの配信ですが、どんなお話になりますか。
はい、今日は祭日ですよね、春分の日、
はい、
というわけで休むというお話をさせていただこうと思ってるんですけど、
ね、休む、うん、
ね、休んでますか、ベリコさん。
休んでます。休んでます?うん。休む。
うん、
休んでますね。
どういうふうに?
遊びに行っている。それは休むになりますか?
なんていうか、日常の、こう、うん、いろいろルチンワークから外れることによって自由になったという意味では、
うん。うん。だけど違うんですか?
それも休むだと思うんですけれども、
うん、
他に、でも、まあ、例えばそれサーフィンされたりするじゃないですか、メリコさん。
はい、うん。
休みにはなりますよね。
はい。
気持ちの上では。
うん。
でも、体休んでますか?
そうなんですよ。旅行とか行っても旅行ですごく楽しかったはずなのに、次の日にすごく疲れてるんですよ。帰ってくると。
でしょ?
はい。
何だかわかります?
楽しかったんですよ。
楽しかったですよね。うん。
なんででしょう。
それは簡単な話。
はい。
体と頭と違うってことですよね。
お
ー。頭は楽しいって思ってんですよ。
うん。うん、
首から下がついてこれてないって言ってることですね。
うん。年々そうなってます。
でしょ?
はい。
要するに、あんまり言いたくなかったけど、加齢ということですよ。
あー、認めません。
認めませんね。
はい。
休むってですね、
うん、
みんな言うじゃないですか、ちょっと休んだ方がいいんじゃないのとか、
言いますね。
なるんじゃないとか言うじゃないですか、
うん、
多分休んでないですよ、みんな。
うん。いや、昨日は休みだったから休んだよとかって言って、
うん、
言う人もいますよね。
いますよね。
うん、
で、休みって何してましたっていうと、
うん、
あ、YouTube 見てましたとか。
はい。
サーフィンしてましたとか、
うん、
いません?あと、あるいは寝てましたとか。
うん、でも寝てましただと休んだことになりませんか?
寝てて気持ちが楽になるんですか?
ああ。そっか、その場合は体は休むけどってことですか?
それもあるけれども、
うん。
本当に、結構私、患者さんからよく聞くのは、
うん。
週末はずっと寝てましたとかね。
はい。うん。
背中痛くなんないですかとかって言うと。
うん、
いや、だって、考えてください。私たち、昼間動くようにできてるわけですよ。動物として。ね、夜寝るようになってるんですよ。
うん、
で、昼間動くっていうことは、それなりの酸素を必要とするわけですよ。
はい、
で、全然活動しないで横になってたら、代謝が落ちてるじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
ベネコさん寝すぎた経験ないですか?9時間寝ちゃったとか、10時
あ、
間とか。
そういえば、寝すぎた時って疲れてます。
そうでしょ?
はい。
なんで寝て、いっぱい寝て、寝たら休めるはずない。なんでいっぱい寝たのに、疲れるかわかりま
うん。
す?
わかりません。
酸素濃度が上がってないからなんですよ。
ええ、そうなんですか。
寝てることによって肺活量とかも落ちてるじゃないですか。
はい。うん。
ってなると、肺活量落ちたままで昼間の時間になって、例えば、普段だったらどう考えても午前10時に寝てる人なんていないでしょ。
うん、
普通仕事してません。まあ、昼より逆の仕事してらっしゃる方は別としても、
はい。
もして11時とかで寝てるって、 病気の時じゃない限りありえないじゃないですか。で、普段だったら心臓にしろ何にしろ代謝上がってる時間ですよね。だとしたら、体さん的には、営業時間なわけですよ。営業時間なのに横になられてると、酸素濃度低かったら、なんか違うわけです、勝手が。あれ、電気消えちゃうぞ、みたいな。そういうわけで、私たちって、体の中に時計遺伝子という遺伝子が入っていますので、今こうやって、これコップの中お湯入ってるんですけどね。飲みますよね。そうすると、最初に私はコップを手に持ったぞっていう信号が脳に行くわけですよ。で、その持ったコップが口に近づいていくぞ。中には水が入っているぞ。それすると口の中に水が入るぞっていう。もう全部脳が予測するわけです。シミュレーション。AI ちゃんだから。それでシミュレーションしていくと、さらにすごいのが、口の中に入ったお水は、喉に入って、それから胃に入るぞみたいなことを、ドミノ倒しのように次々と情報が行くんですよ。準備してくれてるわけです。次に来るように。だって、入ってくるものが水なのか、お湯なのか、味がついてるものなのか、全然わかんないまま、ジャージャー入れられたら、準備する人困るわけです。
そうですね。
LINE ってやつですね。この LINE って工場で言ったらね、オンギアでこうやってやって、次の人はこうって言ったらじゃないですか。そういうのがあるわけですよ。で、それが、いわゆる、営業時間が毎日変わる工場だったら、みんな辞めちゃいますよね。で、その日にならないとシフトがわからない工場とか。ってことなんです。
そっか。
いつもだったらこう動いてくれてるのになんで起きないのって他の細胞は思ってるわけですよ。だから、寝てる分休めるんじゃなくて、かえってバランスが悪くなって疲れちゃうわけですよ。
そっか、寝れば休まるってわけではないってことですね。
ですね。それと、じゃあ気分転換しちゃいけないのかって、そんなことはなしたらいいと思うけれども、さっきね、紅子さんも楽しかったはずなのに疲れちゃったりするってあるじゃないですか。っていう、疲れるということも想定した上で休んだりということですよね。
そっか、
例えば、土日遊びに行くじゃないですか。それこそハードな、ね、スキー行って帰ってくるみたいなことするじゃないですか。ね、それで、いや、ちょっと最近仕事が立て込んでたから、ちょっとスキー行っちゃったけど、でもその後月曜日から頑張ろうなんて言って、月曜の朝一で仕事に行くなんかしたらどうなりますか？
ちょっと疲れちゃって行きたくないみたいな感じになりますね。
ですよね。あるいは頑張って行ったはいいけれども、前の日の疲れが残ってるんで、意外と仕事はかどらないとか。で、そういうリスクがあるんだったら、初めから次の月曜日はオフにしとけばいいじゃないですか。休憩の時間。ゆっくり出勤するとか。あるいは何だったらもう一日予備で休んじゃうとか。なんかそういう工夫したら疲れてないかもです。
そっか、気持ち的にも、旅行に行って帰ってくるときに、もう明日仕事行かなきゃ、こんなに楽しかったのにって思ってしまうことがあるんですけど、そうすると、明日じゃあ、この家に帰ったら少しゆっくりして、次に仕事頑張ろうみたいになれるってことですかね。余裕ができるってことですかね。
動いたらちょっと休む休憩し、休むっていうのは、いわゆる気をつけ、前へ習え、休めみたいなね、じゃないんだと思うんですね。人によっても休み方って多分違うと思うんですが、私、うつの方にいっぱいお会いしてるわけなんですけれども、多くの方があんまり休むの上手じゃない。休むのが上手だったら、病気にならないってことなのかもしれないですけども、休むってどういうことかっていうと、心地よく過ごすってことですよ。ギチギチにしない。ちょっと緩め。だって腹八分目じゃないけれども、いくら好物だからって言って、もうパンパンになるまで食べた経験、ないですか？
ります。
ありますよね、私も。ええ。私、大学生の頃に、 これ以上食べられないというぐらいうなぎを食べたことがあったんですよ。
そんなに、はい。
なんか半年ぐらいうなぎ食べたくなくなりましたもん。
ああ、そうですよね。
ちょっといいかな、みたいな。そういうことしないっていうのがそれってことです。
そっか、その腹八分目っていう言葉って、こう、いろんなことに当てはまりますね。
ね、仕事にしてもそうだし、人間関係にしてもそうだし、なんかちょっと抜くっていう、それで全部のバランスがいいことを休むって考えた方がいいような気がして。
心と体と両方がちゃんと休めるように。
はい。で、疲れから回復していくときっていうのは、まず最初に、体が回復するんです。体の方が早いんですよね。
あ、そうなんですね。
で、体が回復した後に、心が回復している。だけど、心の前に、まあ、脳が回復しますよね。いつだった？だって、なんかもう頭回んなくなるわけですよ。いろんなこと、情報全部、こないっぱいあって、もうどうにもなんないみたいな。だとして、それのキャパが、やっぱり広くなっていく。そうすると、体と脳っていうメカニズムが回復すると、心も回復するんですよ。だから、心を休めるって、結構難しいかなってことなんですね。
そうですね。理科先生はじゃあ休むってなったときは、どんなふうに過ごしますか？
とても辛い質問ですね。人によって、どのぐらい私はできているかという、そういう話ですよね。休むという予定を入れて休んでいる。
ああ、この日はそういう休み方をするぞっていう形で。
もうなんか、禁止条項を作んないと休まないですね。先生、目的もなくて何もしない時間ないんじゃないんですかとかって言われちゃいますけど。よくわかりますね、みたいな。本当に休む時間っていうふうに決めて、何も入れないとか、しないとダメです。そういう時にも、うっかりタブレットを持っていたり、スマホを持っていると危険ですよね。
そっか、スマホをつい見ちゃって、いろいろこう検索してとかっていうのも休まってない感じですかね。
いや、だからネットサーフィンなんて、ロスタイムもいいとこだと思いますね。目使ってるし。ね、気使ってないだけですよね。自分が好きな自由時間を遊んでいるんだとは思うけれども、でも休んじゃいないでしょ。
そっか、そうですね。
だからその意味では電車に乗ってると休んでる人ほとんどいないし、昔もっと電車の中で寝てる人多かったですよね。
多かったですね。
で、今あんま寝てないじゃないですか。みんなずっとこうやって見てるじゃないですか。なんか、江戸時代の人がタイムトリップして今に来たら、現代人ってみんな働いてるんだって感じがするかもです。
常に脳を使ってるっていう。そうですよね。
本当、自然の中にいて、もう時計もいない、電話も見ない、スマホも見ない、タブレットも見ないみたいなところで、温泉です。
ああ、なんかすごく贅沢な時間って思っちゃいますね。
だけど、そのぐらいしないと休めないじゃないですか。お湯の中入ってもジップロックで見るって人もいるらしいんですけど、
おお、そうなんですか。
さすがに露天風呂でジップロックで見ている人がいたら、顰蹙じゃないですか。大体そんな中にスマホ持ち込めないしね。やっぱりもう、休みという時間をちゃんと計画して、まあ、ある種こう、初期化するというか、そのためには寝とけばいいってことじゃないですね。
そっか。寝とけばいいと思っている人は本当に多いと思います。
寝て帰って疲れるかもしれないから、それぐらいだったら、悪いこと言わないから、近所の温泉なり、なんか健康ランド行きませんかみたいな。
そこで時間を気にせずにのんびりすると。
そうですね。今、家族湯ってのもあるじゃないですか。
家
家
族。
族湯。で、自分だけで入れるようなところ。で、それだったら、家族湯だったら、絶対誰の人目も気にせず、そこでもうぼーっとする。
そういう時間が休むってことなんですね。
ですね。何も入れない。
なんか休みだから、これもあれもそれもやりたいって言って、いう計画を立てちゃうんですけど、それは休めてなかったってことですね。
動いてるってことですね。
確かに。でもそういう休みの時間っていう、本当の休みの時間っていうのを作らないと、パンクしちゃうよってことですかね。
もう今の時代、もうみんなパンクしてもおかしくないんじゃないですか。だって、うつ病が増えてる理由は、スマホなんかみんな見てるからなんじゃないですか。
本当に先ほどの電車の話でも、私も含めてですけど、見てない人を探す方が難しいっていう感じですもんね。
起きてるじゃないですか。
そうですよね。ちょっとスマホを手放して、ゆっくりと温泉に浸かる時間を作りましょうっていう。
なんかこう風のね、こう流れを見たり、だからいい季節ですから桜も咲くとか、ね、そういうのも花がひらひら舞ってくるのだけただ見とくとか。
心も体も休ませると。気をつけます。ありがとうございました。